聖書を拝読いたします。新約聖書39ページマタイによる福音書21章1節から11節まで。39ページの下の段、エルサレムに迎えられる。21章1節から11節まで拝読いたします。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから来た預言者イエスだと言った。以上、聖森新学生によります、鳥なしのお祈りに続きまして、柔和な王と題します聖森新学生の説教です。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美いたします。今日もあなたの変わらないご愛によって、私たち一人一人の名を呼び、イエス様、あなたの体であるこの神殿に招いてくださり、あなたを礼拝することを許してくださいましたことを心から感謝いたします。私たち誰一人として自分の力でここに来ることはできません。自分の力で祈ることもできません。本当に今日このあなたが語られようとなさっている今日の御言葉にあるように、イエス様、あなたが柔和な王として転ばに乗って荷を負うために私たちのもとに今日来てくださいました。主よ、どうぞ私たち今この心を、固いこの心を開けて今日聞かなければならない、あなたが語りたいと願っておられるその御言葉をいっぱいに受けることができますように、どうぞ私たちの心を静め整えてください。語るしもべをどうぞ強めてください。本当に、どうぞ私たちあなたの御前に低き心を持ってあなたを求め、あなたの御言葉を受けることができますように、どうぞこの中心にイエス様あなたがお立ちくださり、この礼拝を最初から最後まであなたが導いてくださいますように、心からお願いいたします。またここに集ったお一人お一人が今日あなたと出会うことができますように、あなたの愛に触れることができますように、あなたの十字架で流されるその血潮に触ることができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。この時をあなたの御手に委ねます。すべての栄光をあなたにお返しいたします。感謝して尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。おはようございます。感謝いたします。 受難節がですね、このキリスト教会では40日、そして日曜日を除いたイースターまでの40日を過ごしているわけですけれども、今日はその最後の1週間です。そしてこの1週間は受難週と呼ばれる、イエス様が今度の日曜日に復活祭がありますけれども、それまでの1週間、イエス様が十字架を追って、歩まれる。この後ですね、今日、エルサレムに先ほど読んだようにエルサレムに入場され、そしてその後に、弟子たちと共に食事をされ、そして、弟子の足を洗いですね、そして最後十字架につけられていくわけですけれども、今日のこの日をキリスト教では主路の主日と言います。またカトリックではこれを枝の日というんですね。呼び方が違うんですけれども、この今日のところで先ほど羊が読んでくださいましたように、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナと、このイエス様がエルサレムに入場されるときに、この多くの人たちがイエス様を本当に、このようにホサナホサナ、ダビデの子ホサナと言ってですね、この、シュロの枝ですね、今夏目足と言いますけれども、その枝をみんなでこうふさふさにして、そしてイエス様をお迎えしました。そのことによってこのシュロの主日と今日呼ばれるわけですけれども、この神様に選ばれたイスラエルの民は長い歴史の中でこの救い主がやってくることを本当に待ち望んでおりました。長い歴史の中で皆様ご存知かもしれませんけれども、エジプトから本当に奴隷の身からイスラエルの民がこう救われてですね、モーセによって公開をし、そして約束の地に入り、しかしその中で本当に長い歴史の中で多くの罪を犯しですね、この誠の唯一の神様である方から離れてしまい、偶像に走ってしまい、他の神々に仕えてしまい、そのことによって裁きを受け、王国が分裂し、またバビロン捕囚と本当にそのような中にあって、イスラエルが本当にちりぢりバラバラになっていくわけですけれども、その世の中で預言者から必ずあなたのところに王が来るというその預言を聞きですね、イスラエルの民は必死で祈り、今日この聖書のところまで本当に多くの人々がその祈りによってこのイエス様が来られたわけであります。それほどこの人たちが本当にこの王である方、いつかこの本当に崩れ去ってしまったこのエルサレム、このイスラエルを本当にいつか再建してくださる誠の王が来ることを、本当にこの人たちは、ここに来た人たちは喜んで望んで待ち望んでいましたから、このところで人々はそのイエス様がそうであることを知って、イエス様をロバに乗せてですね、その上に服をかけて、そしてイエス様はロバにお乗りになり、そして自分の服を道に敷き、枝をやってですね、本当にイエス様をお迎えすることを心から喜んだわけであります。先ほど最初の章詩で読んだ詩篇118編のところ25節ですけれども、このホサナという意味はまさにここに書かれている、私たちに救いを、私たちを救ってくださいという、そのような言葉だそうです。ヘブライ語から来ている言葉ですけれども、このようにまさに神様に捧げられるこのような祈りが、この時エルサレムに入場されたイエス様にこの祈りが捧げられて、ホサナホサナとイエス様を迎えたわけです。きっとここに本当に待ち望んでイスラエルを復興してくださる王が来ると思ったこのイスラエルの人々は、また華やかな王国が築かれて、もう本当に苦しむことのない、もう本当に賑やかなですね、喜びに満ち溢れた王国を期待してたかもしれません。そして王であればですね、今日イエス様は転ばに乗って来られました。馬ではなくロバ、そしてさらに転ばに乗ってイエス様を来られたわけです。普通王であるならば、こう本当に綺麗な洋服を着てですね、ガウンを羽織って、そしてもうダイヤがついてて、大きな軍馬に乗ってきっと王だったら来ると思うんですけれども、そうではない。イエス様は今日ロバに乗って、転ばに乗って私たちのもとにやってきました。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子として、イエス様はここに今日来てくださったわけです。この今日エルサレムに入場された柔和な王であるイエス様は、 身を覆うものとして、それは人類のこの本当に私たちの罪であり、また呪いであり病であり、その多くを負い、身代わりとなってこの十字架で死ぬために、この犠牲を捧げるためにエルサレムに今日入場されました。先ほど購読されご一緒に購読したようにですね、このイザヤ書を読むと、まさにそのことがイエス様の姿が書かれているわけですけれども、イザヤ書53章、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛み、彼が差し貫かれたのは私たちの背きであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであったと。その彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられたと、そのように書かれています。父なる神様が本当に私たちこの罪に陥ってしまう、そしてその罪の結果として起こってくるさまざまな問題、また病の問題から私たちを救い出すために、本当の永遠の命を与えるために、一人子であるイエス様を本当に涙を流しながらこの地に使わせてくださったわけです。アボーボールという板がですね、大変有名ですけれども、直子姉妹がハミングバーズでよく賛美してくださるんですけれども、まさにその歌詞はですね、王として来られたイエス様が本当に世界のすべてを作られて治める方、この世の知恵力にも勝る唯一の方、すべての国々その富と栄光さえ比べることはできない、すべてに勝る方、しかし十字架で苦しまれその方は死なれた、バラのように孤独で踏みつけられても私を愛してくださったと、そのようなこのアボーボールという賛美でありますけれども、私たちは今日この聖書の言葉を聞くときに、2000年前この歴史の中では2000年前イエス様がこの世に来てくださいましたけれども、私たちは今日この御言葉を2000年前の出来事ではなく、今日主が語られていることとして私たちは聞かなければなりません。今日は友美姉妹はですね、きっと岡山の方で礼拝を捧げられていると思うんですけれども、友美姉妹のこのイエス様に出会う話をこの間聞きましたら、イエス様に最初に会ったのは、中学生の時の教科書だったそうです。そしてなんかその、こう偉人として立派な人としてですね、イエス様が教科書に載ってたそうです。そして多くの罪を負って人類の罪のためにイエス様が来られたというようなことを載ってて、その時にですね、友美姉妹は、それが西洋画かなんかを読んだそうです。そしてその西洋画の絵はですね、よく皆さんご存知だと思いますが、ここに、例えばバプテスマを受けて聖霊の火を受けた印として、こういう光ですか、この弟子とかイエス様のもちろん頭の後ろにこう光があるわけですね。で、その絵がちょうどその挿絵として入ってあったそうで、で友美姉妹は、いやこれはまずいでしょうって姉妹はですね、こんななんかちょっとふざけた感じの、姉妹はその時中学生ですから、こんなふざけた感じの、こんななんか頭光らせて、この人が救い主ってちょっとそれはキリスト教もなんかふざけてるねっていうふうに、中学の時に思ったそうです。そしてその後高校生の時ですかね、ちょっとどちらの教会かわからないですけど、修学旅行で行った時に、カトリックの教会は本当に十字架とイエス様のこの十字架を背負うイエス様の姿が、その教会の本当に一番前にこう彫刻としてあったそうです。そして高校の時に、その修学旅行の時にそこの前を通ってですね、そして重たい十字架を背負ってるこうイエス様の姿を見て、大変な人ですねとイエス様にですね、あなたなんでそんな重いものを苦しそうに追われてるんですかって、心の中で友美姉妹が聞いたそうです。そしたら友美姉妹が、そしたらイエス様がですね、あなたのためだよと、そのような声がその高校生の時にですね、イエス様が友美姉妹に語ってくださったそうです。で、その時に友美姉妹はもう即座にですね、いや、とんでもないけど、私とあなたは何の関係もないし、あなたにそんな十字架を負わせたつもりもないし、私は罪という罪もしたことがない、人を殺したこともない、盗んだこともない、そのようにして友美姉妹がその時ですね、イエス様にそのようにおっしゃったということを聞きました。 しかしその後、トミ姉妹は今度献身されるまでにですね、本当に主のその十字架を追っていく道を歩まれるわけですけれども、この私たちのその本当の罪のために、もちろん私たちここにはですね、もしかしたら人を殺した人はいないかもしれない、盗んだことはないかもしれない、しかし本当に私たちの内側にある現在、私たちの内側に人を愛することができない、許すことができない、本当にいつまでも人のことを恨んでいたり、また人を本当に羨ましく思ってみたりですね、また人の足を引っ張ってみたり、さまざまな本当に日々私たちキリスト者であっても、そのようないろんなさまざまな葛藤が私たちのうちにあるわけです。そのすべての罪から私たちを解放してくださるために、イエス様が今日エルサレムに入場されたということです。私たちに何の関係もない、そのように思っている私たちに、イエス様は今日、あなたのためだよ、私が今日エルサレムに入場したのはあなたのためだよ、そのようにしてイエス様は今日入場されました。このきっとこの時代の人たちもですね、イエス様が来ること、メシアが来ることを本当に喜んで望んでいたけれども、事実ここでその神の子である本当にメシアが来て、いつこの再建してくださる王様が来たと喜んだけれども、しかしそのことを本当の意味で理解することが、このここに集まった人たちも理解することができなかった。いや、弟子でさえ最後まで十字架にイエス様と共にいることができなかった。この後ホサナホサナと喜んでこのように賛美した人たちも、一週間も経たないうちに今週の金曜日、イエス様を十字架につけろと叫ぶ側に回っていくわけです。それが私たちの本当に深い罪であります。しかしイエス様はそのすべてを黙って引き受けてくださり、黙って十字架につけられてくださり、またその本当に十字架につけろと叫ぶ私たちのために、父よ彼らをお許しくださいと、その十字架上から私たちのために祈ってくださいました。裏切って出ていくであろうその弟子たちのためにも祈られました。そしてまた神様を信じることができない私たち、いや、私たちはたとえイエス様を信じて、救い主と信じて救われても、信じて救われたのに、どれほどイエス様が苦しまれて、また父なる神様が本当に涙を流してあなたの魂を救ってくださったのに、いまだに私たちが本当に罪の中にある現実、人を愛することができない、いやむしろ罪を知ったクリスチャンであるこそ本当に罪が深い、そのように思います。ルカにある福音書で皆さん聞いたことがあるかもしれませんけれども、ファリサイ派とですね、ファリサイ派と徴税人の例えをイエス様が話されました。ファリサイ派は自分は正しい、神を知ってですね、神を恐れてるから自分は正しいと思ったファリサイ派の人々が、神様に捧げるときに、祈るときに、このようにファリサイ派の人々が言いました。神様、私は他の人たちのように奪い取るものも不正なものも貫通をする、犯すようなこともそのようなことはしていません。他の徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています、感謝しますと、そのように祈られたとき、そしてその後に本当に深い罪を知っていたこの徴税人は、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った、神様、罪人の私を憐れんでくださいと、そのようにこの徴税人は祈りました。そしてイエス様はこの方を、この徴税人のその本当に罪の悔い改め、自分の罪がどれほど深いかを知っている者にこの義を与えて帰らせたのです。そのように私たち、本当に罪を知っていても、いや知っているからこそ犯してしまう、そのような本当に深い罪を持っているものです。しかしそのために今日イエス様が来られ、黙って十字架を担ってくださいました。ペテロ第一の手紙2章のところでは、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。 そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。そのようにペテロが言っております。皆様にとって柔和とはどのような姿でしょうか。何か弱いですね、無抵抗で情けない姿でしょうか。決してそうではありません。私たちが今日このイエス様からこの聖書の御言葉を聞くとき、またイエス様の姿を見るとき、決して何か情けない、無抵抗で弱い、そのようなものの姿ではない、すべての人の病を負われ、罪を負われた最も強い方の姿ではないでしょうか。イエス様は柔和な王として来られ、この荷を負う者として、荷を負うロバの子転ばに乗ってと書かれてありますように、荷を負うロバの子として、荷を負うためにイエス様が来られました。イエス様は神の子で 100% 神の子であります、神でありますし、しかし 100% 人間ですから、この十字架に至るまでのこの苦しみを受けるときに痛くなかったんでしょうか。神様だから、まあ私たち人間とは違う、それほど苦しめられても、まあ神様だから、もし神様がイエス様を送らずにですね、その本当に神様の力によって簡単に罪を取り除くことができたかもしれない。しかしそれでは本当の私たちの贖いの完成には至らなかった。だから父なる神様は自分の一人を愛するイエス様をさえ惜しむことなく私たちのもとに使わせてくださり、その本当に全イエス様が本当にその人間として追われたすべての苦しみによって私たちに平和が与えられたんです。どれほどイエス様がその苦しまれたかというのは聖書にも書いてあります。そして何度もイエス様はこのゴルゴダの十字架に疲れるまでに倒れたと書かれてあります。それほどイエス様は苦しまれて、私たちがこの本当に手にナイフを刺したら痛いように、また手に釘を刺したら私たちが本当に血を流し痛いように、同じその痛みを持って、汗と血が本当に体にこびりつくその痛みを持って十字架にお付きになりました。決してイエス様は神の子であるけれども、神に固執なさることなく、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとはせず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだってその死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたとフィリピ書に書かれています。これが柔和な王として来られたイエス様の姿です。そしてまたイエス様は私たちに共に歩くように、共にこの十字架を追って歩くように、柔和なものとして地を受け継ぐように、そのようにイエス様はおっしゃいました。先々週ですかね、私は連盟の教会の祈りによって送り出されて、献身者のこのようにして牧師を目指す人、またこれから神学校に行く人、さまざまな人のその集まる研修会に行きました。そしてですね、そこにおられたある、青年といっても25歳とか、若いんですけれども、その方はまだ自分が本当に献身するんだろうか、神様にどのようにして自分が用いられるかということを、今悩みのうちに、祈りのうちにある方でしたけれども、その方は九州男児なんですね。そしてすごくこう彼自身の持っているものは本当に熱いものだと思うんですけれども、こう一人一人最後の証というか、今回この3日間どうだったかという話をみんな一人一人したらですね、その彼が証した時にもう本当に目にいっぱい涙をためてですね、そしてどのように証していいのか今はわからないというふうに言うんですね。そしてそれを一生懸命涙をこらえてるんです。そして彼が言ったのは、私は九州の人ですから、九州男児が男が泣くなんてとってもかっこ悪くて、とてもじゃないけどもう涙を流すなんてって言いながら、もう必死でこらえてですね、 でももう本当にイエス様の愛に触れられてですね、もう涙も、もう必死でも彼の顔はですね、もう本当に必死で上も向いて、もう真っ赤にさせて、もうとにかく泣かないように、いや、男は泣いちゃいけない、男は泣いちゃいけませんって言いながらですね、だから学校に行っても、学校で男が泣くなんてとんでもない、僕は泣いたことがない、そして自分は本当に そんなに熱い、九州男児は熱いって言われるけど、そんなに自分は熱い男でもない。だから人前で なんか大体人前でこう泣いてしまうような時にはですね、もうなんかご飯のこととか考えたり、なんか全然関係ないことを考えるそうです。だけどそういうふうに彼がおっしゃるんですけれども、でもダメですって言うんです、最後に。叶いません。もうそれはまさに彼が、私は自分がどのような道で献身の道が開かれているのかわからない。だけど、イエス様の愛にこんなに自分が罪深い、何にもない私が、このようにして献身の場に来てる。そして、こんな私のために、イエス様が血を流されてくださった。その愛に私は応えたいって。そのように彼がですね、本当にもう大粒の涙を流して、そのように言われました。私はこれほどの献身が本当に素晴らしいと思いました。これほどに彼に何があるじゃない。私たちが献身するとき、また救われるとき、何も必要ない。ただイエス様のこの愛に触れられて、イエス様、私はその愛に応えたい。そのことだけで十分じゃないですか。本当に、また彼が本当に熱いですね。宣教師になっていくのを楽しみにして、みんなでですね、その後、きっと泣く牧師って言われるね、なんてみんなにちょっと。今日は泣かないね、あの牧師なんて言われちゃうんじゃないなんて言って、みんなで笑ってたわけですけれども、しかし本当にイエス様の愛を本当に私たちが知るとき、私たちはそれを、涙をこらえることができない、抑えることができないんです。イエス様は全てを、私たちの全てをあがなってくださったから。そしてまた私たちが本当にイエス様に従っていくとき、十字架を追う道、その歩むときに、何よりもどれほど私たちが罪深いものであるか、そのことを知ることができます。私自身もこの献身をする前はですね、もっとできると思ってました。もっとどこかでですね、もっとイエス様に従えると思ってた、もっと愛してると思ってた。きっとそれこそペテロのようにですね、最後まであなたについていきますと言えると思ってた。しかし本当に一つ一つ与えられるそのさまざまな試練の中で、私の心がイエス様を知らないと言ってしまう、簡単にイエス様から目を離してしまう自分であることを、本当にこの献身を通して、そしてまたそのことによって私自身が本当にどれほど弱いものであるか知ることができました。私たちは主と出会わなければ何が罪でさえかもわからないものです。しかし主と出会い、そして本当に主の十字架に従っていくときに、私たちが本当に徹底的に自分ではなく、この力ある主に信頼して歩む道が、また歩むものへと私たち自身が作り変えられていくのです。このイエス様の柔和なお姿を思うときに、私はゲッセマネのイエス様の祈りこそが、あの姿こそが本当に柔和な方の姿なんだろうと、私は改めて思います。イエス様がゲッセマネでこの十字架につけられる前にですね、イエス様はゲッセマネの山に行って弟子たちと共に祈られました。そして本当に悲しみ、もだえ始められたと、イエス様はそのように聖書で書かれています。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさいと弟子たちに言いました。そしてイエス様は、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心は行われますようにと、そのようにイエス様はこの後3度祈ったと書かれております。もしイエス様が簡単に十字架を背負ったなら、これほどイエス様は苦しまれて祈る必要もありませんでした。しかしイエス様は本当に人間として、神である、ある方が人間の体を取って、この本当に全てで この十字架を受けてくださり、その時に私がこの杯を飲まなければ過ぎ去らないんだったら、あなたの御心がならないんだったら、この全人類が私たちが救われないんだったら、どうかあなたの御心がなりますようにと、そのようにイエス様は本当にへり下って祈られました。この姿こそ本当の柔和な王の姿ではないでしょうか。ヘブル書ではですね、このようにイエス様のことが書かれています。キリストは肉において生き、ヘブライ人の手紙5章7節のところに、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれましたと。イエス様が多くの苦しみの中、しかし、ご自分を死から救う力のある、天のお父様に祈りと願いを捧げ続けました。それゆえ主はその祈りを捧げてくださり、私たちは今もまたそのようにしてイエス様が取りなされているその祈りによって、私たちはこのように生きるものとなり、本当に先ほどの献身者のようにですね、本当に涙を流してもイエス様の愛に触れられて、私は何もないけど、でもイエス様が私を取りなしてください、イエス様が私のために全ての人生をかけてイエス様が私を救ってくださった、だから私もそのように私たちが言うことができるんです。有名な箇所ですけれども、私の首輝きを覆い私に学びなさいと、そのようにイエス様はおっしゃいました。首輝きというのは私たちが一人一人に主が与えられる十字架のことです。それは時に主に従うゆえの苦難であり、また具体的に隣人の罪ということです。隣人の弱さということです。私たちが弱いように、共に生きる人の弱さ、また共に生きる自分自身が罪深いように、その相手の人も一番近くにいる人も、そのように罪に苦しんでいる。その時に一番イエス様の近くにいる者が、私の首輝きを負い私に学びなさいと言われるイエス様についていくことができます。そしてイエス様はこのマタイのところでこのようにイエス様はおっしゃいました。私の首輝きを覆い私に学びなさい、私は柔和で謙遜なものだから私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られると。私たちが本当にこの主と出会って、この主の苦しみに出会って、私たちがイエス様に与えられるそのさまざまな苦難、また十字架を通してイエス様に従い、その中で本当に私たちが柔和なものにされ、謙遜なものにされ、そしてそのことによって私たちの内側に本当に誠にあふれる平和が得られるとイエス様はおっしゃいました。私たちにとってこの平和とは、誠の平和とは一体何でしょうか。健康でありですね、経済的にも恵まれて、欲しいものもいつでも手に入って、おいしいものを食べ、何不自由なく生きることでしょうか。それらはすべていつか朽ち果てるものです。いろいろなことができる、私にはいろいろなことができる。しかしもし、あなたの健康が取られたとき、突然健康が奪われてしまったとき、またこの今の社会の現状の中では突然仕事がなくなってしまうこともあります。そのようになった時、そのような自分が計画した人生が続くのであれば平安だけれども、もしそれらのことが奪われたら平安もなくなってしまうのでしょうか。まことの平安というのは、たとえこれらすべてのものが取り去られたとしても残るものではないでしょうか。そしてそれは このインマヌエルの主であるイエス様と共に生き、そしてそのようなさまざまな苦難の中にあっても神を徹底的に信頼し歩む人生にこそ平安があるとイエス様はおっしゃっているんです。パウロが言いました。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。主によって与えられる希望は決して私たちを欺くことがありません。そのことを知っているということが私たちの本当の誠の平安の人生ではないでしょうか。教師会の中でですね、ある方の、今度この間93歳の方ですか、ある教会でバプテスマを受けられたそうですけれども、その方が魂の置き場所を探してたと、そしてその救いによって本当に魂の置き場所が見つかったというお話を聞きましたけれども、そうです、私たちが本当の魂の置き場所を見つけることができるなら、人生においてさまざまに起こる苦難、たとえ何かが取り上げられるような時でも、私たちのうちに本当の平安が与えられています。それゆえに私たちは絶えず喜び、絶えず感謝して、絶えず祈り続けることができるんです。私たちその本当に力がなく、魂がしっかり主のもとに御手のうちにないのにですね、絶えず喜んでどんな苦しい時にも祈りましょうと言われても、私たちそんなことはできません。何か起こった問題にすぐ不平を言って、こんなはずじゃなかった、私が計画してたのはこんなはずじゃなかった、そのように私たちはすぐに言ってしまうものです。しかし私たちが本当に主と共に生きるとき、本当に心からその苦難の中で絶えず喜び、絶えず主に感謝して祈りを捧げながら歩むことができます。主がすべてを引き受けてくださったからです。だから私たちが病の癒しを祈るとき、私たちの病が癒されると、そのようにして祈ることが許されています。なぜなら主が全部引き受けてくださったからです。これから、イザヤ書にあるように彼の受けた傷によって私たちは癒された。これからイエス様が、例えばあなたの病、私たちの病を知って、これから十字架にかかり、これから贖いの技をするのではない。いや、もうすでにあなたの病は担われています。私たちの罪はもうすでに完璧な状態でイエス様がその十字架において引き受けてくださっています。すべてをイエス様が十字架で負ってくださいました。それゆえに先ほど賛美したように、エリエリレマサマクタニと、我が神、我が神、なぜお見捨てになったのですかと十字架上でイエス様が祈り、私たちが本当に、本来私たちが叫ばなければならない、この叫びをイエス様が成してくださったんです。捨てられるべき私たちが叫ばなければならない祈りを、イエス様がすでに祈ってくださり、父なる神様に捨てられる、そのことをさえ、イエス様を受けてくださいました。この叫びによって私たちはどのような困難が起ころうとも、苦しみに遭おうとも、主に見捨てられることはありません。そしてまたその苦しみの中で、また問題の中で、私たちは主と出会うことができます。今生きてここに働いておられることを知ることができます。そしてその中にあって、自分を頼るのではない。死人さえも蘇らせてくださる、主に祈り願い求める力が与えられます。そしてその苦しみは決して絶望に終わることがない。主はあなたの過去に受けた傷も、今受けている苦しみも、そしてこれからあなたが受けるであろう苦しみも、すべて賛美にあります。主の受ける試みも、主の知らぬ悲しみもない。そうです。主の知らない悲しみも、主の知らない苦しみもありません。その苦難すべてをイエス様は、十字架において完全にあがなってくださったからです。すべてを知っておられるからです。そして私たちはイエス様を信じるだけで、その決して奪われることのないこの希望に、たとえ死の谷を歩むとも恐れることはないこの祝福に、イエス様を信じることだけで預かることができるんです。信じますか？私たちは今日それを本当に信じて、イエス様がエルサレムに入場された、今日私たちのために入場されたことを本当に受け入れたいと思います。 そのように受け入れた私たちにイエス様はこのようにおっしゃいました。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。イエス様はそのようにおっしゃいます。絶対に、これ言語ではですね、二重否定になって、これギリシャ語ではもう大変、もう絶対絶対絶対っていうことなんですけども、絶対ですね、絶対イエス様を信じる者たちは絶対に決して滅びず、誰も彼らをイエス様の手から私たちを奪うことはできないんです。そのために今日イエス様が柔和な王となって、へり下って十字架の死に至るまで従順であられる、その最後まで従順であられたイエス様が今日私たちのもとに来てくださいました。そしてそのことによって私たちは愛を知りました。私たちがこの愛を受けたなら、この愛を知ったなら、私たちも共に本当にイエス様に柔和なものにされて、隣人の罪、また本当にイエス様のために負うさまざまな苦難、喜んで負うものになりましょう。それゆえ徹底的に主により頼み、主を信頼して生きるものへと作り変えられていきましょう。主は無から有を生み出す方です。信じることができなかった方を、ものを信じるものへと作り変えてくださる方です。愛せなかったものを愛するものへと作り変えてくださる方です。この主により頼み生きるとき、私たちは何も恐れることはありません。すべてを祝福に変えてくださいます。なぜならそのすべてを主は引き受けてくださったからです。この一週間、イエス様がいよいよこの一週間苦しまれ、十字架にまでの歩みをなさいます。少しでも私たちはこの教会に集い、共に祈り、そのイエス様の十字架の苦しみに少しでも預かるものになりたいと思います。その苦しみを少しでも知るものになりたいと思います。そしてあなたが来られたのは私のためであったと、そのように告白することができるものになりたいと思います。詩編をお読みします。家を建てる者の退けた石が炭の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを、どうか主よ、私たちに栄えを。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。あなたはへり下ってその十字架の死に至るまで従順に歩んでくださいました。それは私たちの罪のためであり、私たちが本当に作り変えられなければならない、あなたの本当にイエス様の愛がなければ私たちは変わることができない、そのような私たちのためにイエス様が今日入場されたことを心から感謝いたします。どうぞ私たちが今日あなたが語られたこの御言葉を、今日あなたが私の元に来てくれたと信じる気ますように、そのように告白するものへと私たちを作り変えてください。あなたはこれから起こる私たちのさまざまな問題、さまざまな苦しみを、もうすでに私たちが受ける恥もあなたは受けてくださいました、受けてくださいました。ありがとうございます。そして私たちは生きるものとなりました。どうかしよう、この一週間生まれたその苦しみに少しでも私たちが預かることができるように、私たち一人一人を導いてください。聖霊様、どうぞ私たちを満たしてくださり、イエス様の十字架を教えてください。イエス様の愛を教えてください。そして本当にこのあなたのご愛を大胆に述べ伝えるものとして私たちを用いてください。主よ、ここに集まったお一人お一人に今日あなたの聖霊が豊かに注がれたことを信じてお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。本当に私たちは人生でいろんな苦しみや苦悩があると思いますけれども、しかしイエス様はそれをすべて知っておられる。それ以上の苦しみをイエス様はしてくださっているんだということを本当にお話ししてくださいましてありがとうございます。それでは、賛美歌520番、人生の海の嵐にお起立ください。